ふるさと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第48話の今日は福道の巻その後、堤防切れについて前編をお送りします。福道の田中勲さんにお話を伺います。田中さんは、福道に生まれられて現在も、住んでおられるわけですけれども、今自分の半生を振り返られて一番印象に残っていることといえばどんなことでしょうか？
そうですな、一番印象に残っていること、そう言われれば、これはやっぱり子供の時に受けた大きなショックでしょうな。
まあ大きなショックだったということですけれども、どんなショックだったんですか？
そうですね、今も忘れもしませんが、昭和9年の9月に、私が小学校の1年生の時ですが、例の室戸台風がありました。この時の瞬間最大風速は40メートルを超えましたようで、学校へ行く途中にランドセルにこの強い風を受けまして、私の小さな体が、この葉のように飛んでしまって舞い上がって、船戸橋のたもと、今もこの橋なくなりましたが、このたもとから田の中へ吹き飛ばされてしまったんです。次に昭和13年の堤防切れの時です。夕方、田んぼの中で初めて骸骨を見た時のショックです。
どうして田んぼの中に骸骨があったんですか？
それは堤防が切れまして墓場が削り取られて、埋葬されていた人の骨が田んぼの中に散乱したからです。
それでは今回は、昭和13年に起きた福道の堤防切れのことについてのお話をお聞かせください。
福道切れのあった昭和13年には私はまだ小学校の5年生でしたから、詳しいことはあまり知りません。その頃に村の役員さんやった人や消防団だった人から聞いた話で、気圧隊の話で恐縮なんですが、この年は雨のよく降る年であったようです。せっかく植え付けられた苗も琵琶湖の水位が上がってしまって苗が腐って、7月の上旬になってやっと雨が上がったので、岐阜や大垣までトラックで苗を買いに行き、7月の末までかかってやっと2度目の田植えは終わり、いよいよ潔参りも近づいて10日ほど良いお天気が続いたんです。やれやれとほっと一息ついていたところ、8月に入ってまたもや雲行きが怪しくなり、家では母が潔参りの吉野葉の団子を作っているのを私は門口の下段に腰掛けて見ていましたら、河原に大水が出ているのですぐ堤防へ来てほしいという組長さんのお触れがありまして、親父はすぐ身の傘をかけて出てきました。こんな晩は子供は早寝た方がよいと母が言うので、兄と2階上がって寝ていたら、翌朝になりまして、お寺の太鼓がドーン、ドーンと鳴り出して、太鼓水やという叫びの大声に、私は子供の頃にも何やら大変なことが起こるような気配を感じたものでした。
太鼓水と言われましたけれども、太鼓水とはどんな水のことですか？
この太鼓水と言いますのは、河原に大水が出ると村では出動を知らせたり、隣村に応援を求めるために太鼓を打ち鳴らすしきたりが昔からありまして、大水のことを、俗に太鼓水というわけです。その頃は数日前から鈴鹿の山に降り続いていた雨が太鼓水になってどっと越川に押し寄せ、宮西の鼓が危ないというので、福土の人ももし宮西が切れたら福土の在所が丸かぶりになるというので宮西の方へ応援に行っていったそうです。この日8月の2日は午後2時頃になって、福土地区の横堤の乗り地に大きなひびが入っているのが発見されたのです。ちなみにこの横堤というのは四デジのごとく川の蛇行が急カーブに曲がったって堤が横になっているところですから、したがって水当たりも強いわけです。そこでこれは大変だということになりまして、早速に宮西へ行っていた人も引っ返したのですが、時すでに遅くて土手の外側の土が大きく崩れ、次に内側の方が崩れて堤がごそっと下がり、ついに河原の濁流が堤を乗り越えて一度ほどの高さで、田んぼの中をうねりを垂れて集落の方へ押し寄せてきたものです。竹やぶが竹の立ったまま流れていく様を見た消防さんの一人は、あまりにもこの恐ろしい光景で早く家へ帰らなければ家が流されると思いながら足がすくんでしまってなかなか前へ進めなかったと言われました。この時堤防の決壊とともに洪水時期にあった、あざの墓地のうちで、109件分の墓が流されて、最初にもお話しましたように埋葬されていた人の骨が田の中に散乱したのです。 一方朝の中では川に濁流が勢いよく流れ込んで、いつ家が流されるかもわからない、こんな状態でしたので、とりあえず年寄りとか子供はお寺の本堂へ避難させたんです。私たち子供はお寺に集まったのですが、刻々に水かさがこう増してきますので不安でならなかったんです。その頃家の方では家財道具を2階や土へ上げていたようですが、それでも水が一定のところまで来るとそれ以上は上がらなかったので、結局床上浸水した家はまあ少なかったようです。これはこの自分は後ろに大きな中の湖という湧水地帯があったためでしょうけれども、現在のように干拓堤防と湖岸堤防に囲まれた地形の中では、今もしこのような水害が起こったら大半の家が床上浸水するだろうと思います。まあよく歴史は繰り返されると言いますが、明治29年の大水害の時も同じように女や子供はお寺へ避難したようです。まあこれは余談になりますが、この時は秋の長雨と台風とが重なって、琵琶湖の水位が1畳2作8寸といいますから、今式に言うとプラス3メーター84センチも上昇しまして、元の水位に戻るのが年末までかかったようです。その時10歳であったおばあさんの話を聞いたことがありますが、いつまでたっても水が引かないので家も戻れず、お寺からそのまんま口入れ屋に連れられて、草履履きのままで歩いて読み合い堂まで行き、そこで年の暮れまで百姓屋の子守をしていたと言われました。この読み合い堂っていうのは今大見温泉の近くのことだろうと思いますが、これもやはり口べらしのためであったようです。
田中さんの場合はお寺からどこへ連れて行かれたんですか？
まあ私たちの場合は時代も違いますから、こんな厳しいことはなかったんです。お寺へ避難した子供たちは間もなく乙女浜の消防さんが船に乗って迎えに来てくれましたので、それに分乗しまして畑の上を田舟で横切って乙女の慶徳館まで行きまして、そこからさらに木炭車のバスに乗せられて絹笠の小学校でまで行きました。これは今の日小学校ですね。その学校の講堂が避難所に当てられていて、福堂地区の子供大体30人ぐらいが避難していたように思います。その時はもうすでに運動場まで水が押し寄せていました。私の兄はその時もう中学に入っていましたので制服を着ていたんですが、私は夏休みのことで浴衣一枚の本当に北切りスズメでしたので、子供心も大変恥ずかしい思いをしたもんです。その晩は学校で泊まるつもりでおりましたら、役場へ行っていた親戚の山地のおじさんが私たち二人を迎えに来てくれました。学校から山地までの間、この暗闇の縄手を自転車の前に私を乗せて、後ろに兄貴が乗って連れて帰ったので大変恐ろしい光景であったことを思っております。まあその山地の家に 3,4 日もお世話になっていたでしょうか。それから次は大光寺のおじが迎えに来てくれましたので、その家に預けられました。まあ1週間ぐらいいたように思います。
ふるさと話第48話、福道の巻その後、堤防切れ前編をお送りしました。福道の田中勲さんにお話を伺いました。